会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密のコーナーです。さあ、これまでにもあらゆる角度から紹介してきました小惑星探査機はやぶさ。3月の2日金曜から3月6日火曜まで熊本県菊池市総合体育館で機関カプセルの展示が予定されております。そこで今日はカプセルの開発を取りまとめました株式会社 IHI の秘密に迫っていきます。まずは会社の概要から紹介しましょう。主な事業といたしまして、液化天然ガスの貯留タンク、大型コンテナ船などの船舶、瀬戸大橋などの橋梁、航空機用エンジン、立体駐車場、自動車用ターボチャージャー、スカイツリーの建設を行ったクレーンなど、さまざまな事業を行っているんですね。そして宇宙分野では1964年から事業を開始しまして、2000年には当時の日産自動車宇宙航空事業部を継承して IHI エアロスペースを設立しました。一昨年地球に帰還したはやぶさの回収カプセルやはやぶさを打ち上げたMU-5ロケットも IHI エアロスペースで開発製造を行ったものなんですね。次世代の固体ロケットイプシロンの開発も行っているんです。さあ、今日は電話がつながっています。株式会社 IHI 広報 IR 室の山本元気さんです。山本さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはですね、
はい、
IHI というこの会社の名前の由来から教えていただけますか。
はい、IHI はですね、もともと嘉永6年ですね、
はい、
ペリーの来航によって当時の徳川幕府が日本にも近代船舶が必要ということを考えまして、はい、そこで幕府が当時の水戸藩に命じまして、
はい、
当時の江戸の石川島という土地に石川島造船所を設立しました。
はい、
でその後明治9年にですね、当時築地で印刷業を行っていた平野富士という人物がおりまして、
はい、
彼がその石川島の造船所を政府から借り受けて、うん、日本初の民間の近代的洋式造船会社石川島平野造船所というのを作りました。
へ
え、はい、でその後東京石川島造船所石川島重工業 と、社名を変更してきまして、
はい、
1960年ですね、兵庫県の播磨造船という造船会社の合併を行いまして、う
ん、
石川島播磨重工業となりました。
お、そこでそうなったんですね。
はい、はい、その後2007年に、
はい、
グループ全体でよりこう先進的なグローバルブランドっていうのを成長を目指すために、うん、従来から略称として、広く認知されていた IHI に、社名を変えました。
なるほど、
はい、で、まあ、IHI というのがその以前の社名だった石川島播磨重工業の英文名称で、うん、石川島播磨ヘビーインダストリーっていうヘブ名称があったんですが、そこの頭文字を取って IHI っていう名前になりました。
前はね IHI がくっついて石川島播磨重工業というふうにね呼んでたような、
はい、
感じでしたけれども、今はもう IHI ということになったわけですね。
そうですね、はい、
いやそれにしてもあのペリーの来航がきっかけになって設立された、
はいはい、
ずっとそこにルーツがあるっていうのはすごいんですね。
そうですね、
いや歴史を感じますけれどもね、
はい、
さあ、IHI では、まあ、話題となりました小惑星探査機はやぶさプロジェクト、
はい、
ね、
はい、
もうちょっとこうもう話題どころかもう一つのもうブームになっておりますけれどもね。
そうですね、
はい、もう映画も次々と公開されて、
はい、
子供たちでも本当みんなよく知っているはやぶさなんですけれども、
はい、
まあ、この開発に関わったというふうに伺っております。はい、さて、はい、一体どんな部分を担当されたんでしょうか。
はい、そうですね、IHI グループあのエアロスペース含めっていうところになるんですが、
はい、
JAXA さんに協力をして、先ほどもご紹介ありましたはやぶさを打ち上げた MU-5 ロケットの開発製造、あと打ち上げの支援を行いました。
はい、
あとはですね、その小惑星糸川で地表の表面を観察したり写真撮影、温度計測を行う小型ロボットのミネルバというものの開発製造も行いました。
は
あ、で 特に注目を浴びたのは糸川の砂を格納して地球に持ち帰った回収カプセルの開発の取りまとめも担当しました。
へえ、そうしますと IHI の技術がもうほんとたくさん入っていると言っていいですよね。
そうですね、はい。
これはもともとどんなきっかけでそういう開発なんかを行うようになったんですか？
そうですね、当時宇宙で言いますとアメリカがやはり進んでいまして、アメリカの方で土星探査機のカッシーニとかいう計画のように見られるように、34億ドル超えのデラックス計画という時代だったんですが、1992年に就任した NASA の長官のダニエル・ゴールディンという方が大胆な改革を行いまして、より素早くよりよくより安くをスローガンとしたディスカバリー計画というものを行いまして、それが開発期間が3年、予算も3億ドル以下で行うということで、ちょうどここの領域っていうのが当時それまでの日本のISASっていうところで行っていた領域でありまして、ちょうどISASということは当時の旧日産自動車っていうのが一緒によく宇宙事業やってたんですが、そこの存続に関わる一大脅威となりました。でまた加えて当時開発中だったミュー5ロケットより大きなロケットっていうのが、当時打ち上げていた鹿児島の宇宙観測所からの立地制約で運用が難しくなるということで、ミュー5ロケット以降の技術シンボルというのが ISAS 急にしたのがなくなるということで、新しいものを探していまして、そのような体系の中で生まれたミッションというのは火星探査の望みですとか、月探査機のルナ A ですとか、今回戻ってきたの小惑星探査のハヤブサというミッションが生まれまして、でそういったミッションというのは非常に難しい、ミッションでして、専門家も成功を危ぶむほどのミッションでした。しかしその IA 旧日産ですね、もう会社 その技術シンボルというものを求めて、ルナ A とあとハヤブサの開発というのを手を挙げたというところですね。
なるほどね、
はい。
ディスカバリー計画っていうのはね、聞いたことがあったんですけれども、要はそういう、要はちょっとまあ形が変わって、でそういう動きがあったところは、それが日本の得意分野だったと。
そうですね、
メインの分野で、でまた新たなことをやり始めなきゃというところから始まっていったと。
そうですね、
へえ、なんかまあこう偶然が重なったと言いますかね。
そうですね、
そういうことだったんですね。
はい、
まあ、そこからね、いろんなこう開発に手を挙げて動き始めていくわけですけれども、これ開発のポイントというのはどんなところにあるんでしょうか？非常に難しかったと思うんですけれども。
そうですね、大気圏に突入する際っていうのがカプセルの周囲って1万度から2万度になりまして、でカプセル自体も3000度程度になるんですよ。
すごいですね。
それも中っていうのは、カプセルの中って40度ほどに保たないといけないんですね。そのためにそのカプセルをヒートシールドって言われる数センチほどの耐熱材で包む構造となっているんですが、これはロケットの噴射口に使用している FRP という素材で、作られています。でまたそのカプセルが大気圏に突入した後、地上の高度を検知して、所定の加速度に達したらのヒートシールドを分離する仕組みになっています。でこの際には、ロケットなどの分離にも使用される、火薬を使用した加工品を使っています。でそのカプセルはパラシュートを、ゆっくりと落下させる仕組みになっていまして、上部のヒートシールドっていうカプセルのところはこうパラシュートをうまく開くように引っ張りながら分離する仕組みになっています。でそのパラシュートが、開くとカプセルからは鎖状のアンテナが出て、位置を地球にいる人間に知らせるっていうような仕組みになっています。
その1万度とか2万度とか、カプセル自体も3000度超えちゃうようなところをずっと乗り越えて、なおかつ最初のね、ロケット打ち上げからいきますと、7年でしたっけ？
そうですね、
7年かかって帰ってきたものが、今言ったような技術が ちゃんと機能して戻ってきたというのが、
そうですね、
これは本当すごいですね。
はい、
今ですね、さっきも言いましたが、はい、はやぶさブームと言っていいと思います。もう大ファンの方が本当増えて、はい、こう宇宙に目を向けてる方がまた増えたと思うんですけれども、
そうですね、はい、
ね、この実際このはやぶさが帰ってきた時、
はい、
ね、それからその後のブーム、
はい、
これ IHI の皆さんはどういうふうに受け止めてらっしゃるんですか？
そうですね、やはり我々としても宇宙事業っていうところに多くの方が関心を持っていただけるということで、
ええ、
非常に嬉しくは思ってますね。やはり
はやぶさが帰ってきた、ね、このカプセルが着いたっていう瞬間はどうだったんですか、はい、会社は。
そうですね、会社としましても、ええ、やはり、まあ、無事に着くまでやはり緊張の一瞬で、まあ、本当ほっとしたっていうのが一番でしたね。
ねえ、だってほら大気圏突入して戻ってきたけどね、
はいはい、
そのまま地表に激突してね、
はい、
コッパ水になりましたじゃまたダメでなわけでしょこれって。
はい、そうです ね、
ねえ、
はい、
最後の最後までちょっと気が気じゃなかったんじゃないかなと
今話を聞い
てて ね、 ね、
はい、
思いましたけれどもね、
はい、
まあ本当にね、
はい、
まあ、宇宙開発ってのは時間がかかるし大変な作業だなと本当思いましたけれどもね。
そうですね、
でもやっぱり今ファンがねやっぱり増えて、
はいはい、
ちょっとこうね、
はい、
気にされる方が増えたっていうのはでも良かったですよね、そういう意味ではね。
そうですね、
ね、
はい、
まあこれも一過性のブームに終わらないようにこうなんか続けていけるといいなと思いますけどね。はい、で今日はですねその IHI さんは、
はい、
まあ、エアロスペースということでその宇宙開発のね会社を今別で持ってらっしゃるわけなんですが、
はい、
IHI で言いますとその、
はい、
まあ、メイン、まあ、主力の事業で言うとその航空機のエンジンなんかこれも主力の事業になってくるわけでしょ、もともとね。
そうです、
ね、ね、最近だとほら、はい、エアバスの新型機 の、
はい、
のちょっと開発のお手伝いとかいろいろされてらっしゃいますよね。
はい、
ちょっとその部分を少し紹介してもらえますか。
はい、わかりました。そうですね、主力事業の一つとして航空機のエンジンっていうのをやっていまして、
はい、
先日ちょうど日本でも初めて運航されたのボーイングの787っていう新しい航空機のエンジンっていうのを開発、うん、はい、製造に参画をしています。
ええ、
でこのボーイングの787に、搭載されているエンジンっていうのが従来のエンジンに比べて燃費性能とか格段に良くなっているっていうエンジンでして、もともと IHI っていうのがその国内では非常にジェットエンジンのシェアが多くて7割ぐらいのシェアっていうのを国内では有しています。
ほう、
また他もいろんなさまざまな分野も事業を行っていまして、いろいろまあ環境対応技術っていうのを生かした製品の開発をいろいろと進めていまして、例えば創業からの事業である造船の分野ではその環境負荷を低減っていうのを可能にしたのエコシップという船を開発をしました。またその、まあ、最近のバイオ燃料っていうのもいろいろと輸入することが多いんですが、ここも次世代のバイオ燃料ということで藻ですね、海とか水中にある
海にある藻、
はい、
ですね、
はいはい、藻を原料としたバイオ燃料の開発っていうのも今行っているところでして、これも将来的には航空機のエンジンの燃料などに使用していければいいなと思っていますね。はい、
なんかいつか新聞で藻からね、
はい、
まあ、エネルギー 石油に変わるようなものを作れるかもというような記事をちょっと読んだことがあるんですが、
はい、
もうそれが実際 IHI さんの中では進んでいて、
はい、そうですね、はい、
もうジェットエンジンの燃料にしようかみたいな
ところ、まあ、もう少し先になるんですが、はい、できればいいなっていうところで、ね、はい、
まあいろんなねもうその事業が多岐にわたってて一個ずつもう毎週紹介しようかと思うから、今週は船ですみたいなねともう聞いてると本当にね興味津々なんですけれども、まあ今日ははやぶさの話をメインに来ましたが、いろんなはやぶさの最先端技術素材の技術なんかがその航空機のエンジンの技術なんかにもまたこうフィードバックされて応用されていったりとか、違うようでいてやっぱつながってたりとかする部分っていうのも大きいですね。
そうですね、
いろいろね、
はい、
はい、まあこれからですね、特にまあ今日は主に宇宙分野の話を聞きましたけども、
はい、
ね、子供たちにも夢を与える本当素敵な仕事だなと思いますので、
はい、
また
ぜ
ひ はい、あの新しいのを開発したらこっそり僕にだけでも教えていただけると。
わかりました。
はい、そういう目でロケット見たいと思いますので。
はい、
はい、ということで今日はですね、会社の秘密、はい、IHI の秘密に迫っていきました。
はい、
お話を伺いましたのは株式会社 IHI 広報 IR 室の山本元気さんでした。山本さんどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。